世田谷区議会発行、世田谷区議会だより、令和3年1月1日、第278号、テープ第2巻の表側です。第1巻裏側に引き続き、一般質問をお伝えします。次は、生活者ネットワーク世田谷区議団、金井恵理子議員の質問です。文化芸術活動への新たな支援策。コロナ禍の文化芸術活動への区の支援は不十分であり、舞台音響などの技術者を目指す若者が諦めざるを得ない状況です。文化芸術を守るため、新たな支援策を講じなさい。
国の施策も踏まえ、持続可能な区の文化芸術の取り組みを進めます。
遊び場や緑保全としての公園確保。公園は緑地保全はもちろん、子どもの体力向上の観点からも重要な存在です。大規模敷地の用地変更などで、緑地や公園が決して失われることのないよう確保に努めなさい。
土地改変の際は、必要な公園緑地の整備を事業者に促しています。
公害の啓発チラシの配布先拡大。柔軟剤などの強い香りに起因した公害の周知啓発が進んでいません。啓発チラシをまちづくりセンターや図書館など区民に身近な公共施設でも積極的に配布しなさい。
図書館などでの配布や SNS 活用でさらなる普及啓発に努めます。
以上、生活者ネットワーク世田谷区議団、金井恵理子議員の質問でした。次は世田谷立憲民主党社民党、桜井淳子議員の質問です。区による障害者の人権侵害。キヌタ総合支所のケースワーカーが障害者本人の意向を確認せず契約手続きを進めたことは人権を踏みにじる行為であり、二度と起こしてはなりません。区の認識を示しなさい。
障害特性に応じた意思決定を尊重できず大変申し訳なかったです。
移動支援団体との協力協定締結。区と災害時の協定を結ぶ団体は、警察への届け出により、災害時の交通規制の対象外となります。障害者などの移動支援のため、福祉車両運行事業者との協定締結を進めなさい。
条件や課題を事業者と共有し、締結に向け迅速に取り組みます。
インクルーシブ教育の推進。区は教育計画の改定に際し、ICT 活用などコロナ禍での変化を分析し生かすとともに、障害の有無を問わず学び合うインクルーシブ教育の推進を明確に位置づけなさい。
インクルーシブ教育の推進など一層の教育施策の推進を図ります。
以上、世田谷立憲民主党社民党、桜井淳子議員の質問でした。次は無所属、青空浩二議員の質問です。子供の個性を育む教育の充実。学業不振を理由とした子供の自殺が増えています。学力習得に加え、多様な個性を育み生きていくために、区はどのようなプログラムや学習環境を設けているのですか？
端末を配備し、個人の興味関心に応じ学べる環境を整えていきます。
認知症者への見守り支援の充実。認知症者が安心して暮らすためには、外出先で迷っているときに周囲の人が気軽に声をかけ、優しく見守る地域となることが望ましいです。区の見守り支援のあり方を示しなさい。
地域全体で高齢者を見守るネットワーク作りなどを進めます。
行方不明になった認知症者の件数。認知症者が外出先から帰れなくなり、警察に提出された行方不明届の件数が年々増加しています。区内でも多くの在宅認知症者が暮らす中、何件の届出があるのですか？
警察は届出の原因を個別に公表しておらず、詳細は不明です。
以上、無所属、青空浩二議員の質問でした。次は、世田谷新た、鶴見健吾議員の質問です。区民の声を反映した窓口のあり方。2年度の区民意識調査では、まちづくりセンターで手続きできる業務の拡充を求める声が多かったです。 地域行政の推進に向け、この結果を窓口のあり方にどう生かすのですか？
行政手続きに関する窓口サービスの拡充を検討し、取り組みます。
高齢者のくつろぎの場の創出。高齢者の居場所は、足腰が不自由な方などでも通いやすい範囲に作ることが重要です。高齢者の生活実態や要望を的確に捉え、身近なくつろぎの場を創出しなさい。
身近な地域で安心して過ごせる居場所づくりの充実を進めます。
認知症者損害保険制度の検討状況。これまで再三取り上げてきた認知症に伴う踏切事故などにかかる損害賠償保険制度について、区は検討するとの答弁を繰り返すばかりです。検討状況を具体的に示しなさい。
民間保険がある中で、公平な制度設計にできるか検討しています。
以上、世田谷新た、鶴見健吾議員の質問でした。次は、世田谷立憲民主党社民党、中山瑞穂議員の質問です。区民ニーズに即した DX 推進。区のデジタル技術を活用した業務改革である DX の取り組みは、保育園入園手続きの簡略化など、区民利益を念頭に進めるべきです。民間の視点も取り入れて、全庁で取り組みなさい。
DX の意義を庁内共有し、民間の視点を生かしながら検討します。
DX 推進に対する区長の姿勢。区長は DX 推進に際し、リーダーシップを一層発揮すべきです。就任当初に掲げた仕事の 5% を大胆に変える 5% 改革を DX 推進では 50% 改革として迅速に取り組みなさい。
デジタルデモクラシー実現に向け 50% 改革に着手し進めます。
ICT 支援員による支援体制強化。学校での ICT 活用を支援する ICT 支援員が区立校90校に対し6名では支援が行き渡るのか疑問です。支援員19名が授業支援も行う熊本市に習い、体制を強化しなさい。
増員を早急に検討するなど、効果的な学校支援に取り組みます。
以上、世田谷立憲民主党社民党中山瑞穂議員の質問でした。次は、日本共産党世田谷区議団、高城邦子議員の質問です。暮らしの総合相談窓口の周知徹底。コロナ禍での生活上の困りごとなどの相談先を案内する暮らしの総合相談窓口を各総合支所に設置したことを評価します。この窓口の開設を区民へ広く周知しなさい。
区ホームページへの掲載や広報誌に掲載し広く周知していきます。
児童育成手当の増額。新型コロナの影響で家計が逼迫している一人親家庭の生活不安を解消すべきです。生活困窮家庭への経済的支援の強化に向け、区の児童育成手当を増額しなさい。
一人親家庭の生活実態の把握に努め、必要な支援を検討します。
千歳烏山駅周辺地区の街づくり。千歳烏山駅周辺地区の地区計画原案が示されました。変化する街への関心の高まりを受け、多くの住民が話し合う場への支援など、参加と共同の街づくりを進めなさい。
多様な主体が連携した魅力あふれる街づくりに取り組みます。
以上、日本共産党世田谷区議団、高城邦子議員の質問でした。次は、生活者ネットワーク世田谷区議団、高岡淳子議員の質問です。新型コロナ感染予防にかかる啓発。新型コロナへの正しい知識がないことで、区民に感染症への不安感が広がることが危惧されます。感染症予防アドバイザーの派遣拡大や、指導動画配信を行い、啓発しなさい。
アドバイザーや関係所管と協議し、派遣先拡大などを検討します。
介護人材不足解消への事業展開。人材不足産業を中心とした短時間短期間雇用マッチング支援事業が介護人材の確保につながることに期待が高まります。 中長期的な人材育成に資する視点で取り組みなさい。
働く環境などを理解し、就職先を決めてもらう事業としています。
これからの地域行政のあり方。地域行政推進に係る条例の策定に合わせ、地域課題を住民主体で解決する仕組みを構築すべきです。地域のまちづくりセンターが協議の場となるよう条例に位置づけなさい。
課題解決に向けて協議する実効性ある仕組みを検討します。
以上、生活者ネットワーク世田谷区議団、高岡淳子議員の質問でした。次は、公明党世田谷区議団、平塚啓治議員の質問です。2050年までに温室効果ガス実質ゼロへ。既存の区施設においても再生可能エネルギーを作る取り組みが必要です。今後は国の施策を活用し、太陽光などの発電設備と蓄電池をセットでの設置を進めなさい。
実施手法を検討し、再生可能エネルギーを作る取り組みを進めます。
自殺予防対策のさらなる強化。自殺予防対策を強化すべきです。SNS を活用した相談窓口を早急に整備するとともに、区ホームページから国やとの SNS 相談にリンクできるよう改善しなさい。
相談希望者を速やかにつなげられるよう早急に取り組みます。
火災警報器の更新を促す工夫。区内の高齢者世帯を対象とした火災警報器の無償設置から10年が経過しました。機器の寿命による不調で火災の犠牲となることがないよう、更新を促す対策を工夫しなさい。
関係所管と協力し、火災警報器の正しい理解と更新に努めます。
以上、公明党世田谷区議団、平塚啓治議員の質問でした。次は、日本共産党世田谷区議団、中里光雄議員の質問です。コロナ禍から区民を守る施策推進。コロナ禍から区民の命と暮らしを守ることが区政の最重要課題です。この間の区の感染拡大防止策や事業者支援を充実する方向で補正予算と3年度予算を編成しなさい。
国やとの政策を見定めつつ、財源を確保し必要な施策を進めます。
飲食店応援キャンペーンの見直し。感染拡大防止と経済活動の両立は重要ですが、第3波の今、区の飲食店応援キャンペーンは立ち止まり見直しを。テイクアウトに重点を置くなど支援方法を見直しなさい。
感染状況などを注視して運用方法を検討し適切に対応します。
区独自の国民健康保険料減免の実施。コロナ禍で国が実施する国民健康保険料減免は、家計が悪化した人の大きな助けとなっています。今後も国に減免の継続を要請するとともに、多子世帯へは区独自減免を講じなさい。
国へ働きかけを強め、区として早期実現を目指し検討を進めます。
以上、日本共産党世田谷区議団、中里光雄議員の質問でした。次は、世田谷立憲民主党社民党、磯田久美子議員の質問です。区立校のトイレ洋式化の推進。区立校のトイレ洋式化率は 62% で、23区中ワースト2位です。災害時に避難所として利用されることも踏まえ、工事費が安い便器交換手法の導入など、早急に改修しなさい。
工事の工夫などしながら、洋式化率 80% の早期実現に取り組みます。
仙川の長年放置された土砂の撤去。仙川の流宅寺橋付近では、長年の堆積土砂から樹木や雑草が生え、虫も大量発生し、環境を損なっています。近隣から指摘がある地点は、土砂撤去に重点的に取り組みなさい。
仙川の流化能力確保と環境改善を、東京都と連携し計画的に進めます。
若手研究員の経済的な支援。未来を担う若手研究員の住まい確保を支援すべきです。空き家オーナーを紹介する一方で、区内の児童生徒に研究の素晴らしさを講演してもらうなど、方策を検討しなさい。
シェアハウスなどの活用をトラストまちづくりと研究します。
以上、世田谷立憲民主党社民党磯田久美子議員の質問でした。次は無所属世田谷行革110番維新桃野義文議員の質問です。コロナ禍での困窮世帯への支援策、低所得の一人親世帯を支える国の児童扶養手当は前年所得で審査するため、コロナ禍による家計の急変に対応できません。区独自の継続的な支援策を早急に講じなさい。
実態把握調査の結果をもとに必要な支援を検討実施します。
児童虐待早期発見への区の対応。2年6月に大田区で発生した3歳女児衰弱死事件では、親が3歳児検診を受けさせていませんでした。早期発見の機会である検診未受診過程に区はどう対応しているのですか？
必要に応じ保健師が訪問などを行い、子どもの安全を確認します。
大倉運動場陸上競技場の運用改善。大倉運動場陸上競技場フィールド部分は一般開放せず、指定管理者のスポーツ振興財団だけが事業で使用しています。区民が様々な種目で利用できるよう改善しなさい。
芝の管理などの課題を整理し、スポーツ振興財団と検討します。
以上、無所属世田谷行革110番維新桃野義文議員の質問でした。次は世田谷立憲民主党社民党羽田圭司議員の質問です。所得減が招く悪循環からの脱却。コロナ禍で日本経済の悪化は一層強まりました。非正規雇用労働者の格差を是正し、低賃金で所得が増えないため消費が伸びず、税収も悪化するといった悪循環を断ちなさい。
適正な賃金確保の視点に立ち、時期を逸さずに対策を講じます。
住民の意思決定権の保障。富士味噌廃止の決定プロセスに利用者の声を反映させたのか疑問です。策定予定の地域行政推進に係る条例には、住民の意思決定権を保障する内容を盛り込みなさい。
住民参加の手法や施策などへの反映手順などの検討を進めます。
学校運営における校長の裁量権。特色ある学校づくりは校長による独自の判断も必要ですが、教員や保護者などの意見を無視して進めるべきではありません。校長の裁量権について教育委員会の見解を示しなさい。
校長による適正な学校運営に向け指導や助言をしていきます。
以上、世田谷立憲民主党社民党羽田圭司議員の質問でした。次は自由民主党世田谷区議団畠山真一議員の質問です。生徒と指導員の良好な関係づくり。コロナ禍で部活動が制限される中、外部指導員と生徒が信頼し合える環境が必要です。アンケートなどを通じて互いの思いや考えを共有できる取り組みを進めなさい。
学校と連携しアンケートの実施に向けて検討していきます。
交通死亡事故ゼロへの対策の強化。区道での歩行者の交通死亡事故が過去6年間で7件起き、うち10歳未満の児童が3名も含まれています。悲痛な事故が起きぬよう交通死亡事故ゼロに向け尽力しなさい。
効果的な交通安全啓発を行うなど交通死亡事故ゼロを目指します。
ペーパーレス化の一層の推進。区ではコロナ禍を機に会議でのタブレット活用などペーパーレス化が進む中、議会への報告は未だ紙文書のままです。一層のペーパーレス化にどう取り組むのですか？
タブレットの導入など議会と相談しながら積極的に取り組みます。
以上、自由民主党世田谷区議団畠山真一議員の質問でした。次は世田谷立憲民主党社民党中塚幸男議員の質問です。図書館改革の一層の推進。企業が指定管理者の武雄市立図書館は職員や民間の発想を生かし、市民ニーズに応えています。 区の図書館改革では職員の意欲を高め、アイデアを生かす運営を目指しなさい。
職員のアイデアを柔軟に取り入れる仕組みなどを検討します。
高齢者の健康づくりの場の確保。コロナ禍で地域の健康づくり活動が軒並み中止となり、高齢者の体力低下が懸念されます。区施設などの安心した環境での健康活動をPT など専門職と連携して行いなさい。
地域のリハビリテーション専門職と連携した取り組みを進めます。
男性に向けた子宮頸がんの啓発。子宮頸がんの原因となるウイルスへの感染は、性交時のコンドーム使用により感染のリスクを下げることができます。感染予防について男児や男子学生にも啓発しなさい。
男女問わず教育する必要があり、性教育の場の活用を検討します。
以上、世田谷立憲民主党社民党中塚幸男議員の質問でした。次は日本共産党世田谷区議団江口淳子議員の質問です。介護職確保策の強化を。特養ホーム等基盤整備と人材確保策は区の責務です。現場の声踏まえ、処遇改善やイメージアップなど対策を強化するとともに、都の ICT 促進補助金の上乗せを行いなさい。
総合的な人材確保策を進め、提案を含めさらなる策を検討します。
外郭環状道路区内のボーリング調査を。調布の陥没事故などは地上部に影響がないとした大震度の安全神話が崩れた重大事態です。北見でも振動・騒音被害があり、ボーリングなど含む徹底調査を求めなさい。
陥没などの調査を踏まえ、必要性を確認し、事業者と協議します。
祖師ヶ谷団地建て替え、転居等支援を。住民から JKK 紹介物件は家賃が高く転居できない、建て替え後の高い家賃では戻れない、など不安が聞かれます。転居に対し丁寧に対応するようしっかりと伝えなさい。
移転や家賃水準など丁寧な対応を東京都住宅供給公社に求めます。
以上、日本共産党世田谷区議団江口淳子議員の質問でした。次は公明党世田谷区議団佐藤博人議員の質問です。プラスチック資源循環の推進。脱プラスチックとともに資源の循環利用も推進すべきです。資源循環型社会を目指す国の動向に合わせ、区も事業者と新たなプラスチックリサイクル事業を検討しなさい。
プラスチック資源循環について3年度より専門家と検討します。
介護認定調査事務のデジタル化。超高齢化に伴い介護を要する人が増え、介護度を判定する介護認定調査員は業務過多に陥っています。認定調査をデジタル化して調査業務を効率化し、負担軽減を図りなさい。
他自治体の例を情報収集し、導入への課題整理や検討を進めます。
世田谷版道の駅の創設。厳しい財政状況に鑑み、稼げる公共施設運営が必要です。拡張予定の多摩川野毛町公園に農産物市場や防災などの機能も備えた世田谷版道の駅を創設しなさい。
収益を上げられる施設誘致の実現を目指し取り組みます。
以上、公明党世田谷区議団佐藤博人議員の質問でした。次は都民ファーストの会園部誠也議員の質問です。保育園入園選考への AI 導入。入園選考を AI で全体最適化すれば、申し込み者全員の入園も可能となります。公平性、再現性の観点からも、申し込みを機械判別に適した形式として、AI 選考の基盤を整えなさい。
選考フォーマットの見直しを含め、検討の必要があると考えます。
児童生徒による清掃活動の現代化。毎日全員15分の清掃に年50時間費やしています。ほうき、ちり取りなどの全時代不衛生な清掃を掃除機に変え、子どもたちの時間と清潔な教室を確保しなさい。
清掃する場所などに応じ、掃除機などの活用を検討します。
子どもが清掃活動を行う意義。学習指導要領の裏付けなく、すでにロボットに代替されている清掃は、現代の社会参画意識、働く意義の学びには適さないと考えますが、児童生徒へ意義を説明できるのですか？
集団での役割や責任を持つことにつながると説明していきます。
以上、都民ファーストの会、園部誠也議員の質問でした。次は、無所属、世田谷行革110番維新、比江島進議員の質問です。自治権拡充に向けた区の方向性。区長は自治権拡充に向け政令市化を公言しますが、区は法令上不可能なため、既存の枠組みにとらわれず検討する方針を示しました。区長の目指す世田谷の将来像を示しなさい。
特制度改革などの検討を進め、4年度以降あり方をまとめます。
世田谷モデルの実効性確保。PCR 検査拡充策である世田谷モデルは、クラスター化抑止が目的ですが、月1回の検査を3度行う悠長な施策です。安価で簡便な検査キットを使い、検査回数を増やしなさい。
様々なキットがあるので、しっかり検証し判断していきたいです。
世田谷モデルの効果検証。区民の血税をおよそ4億円もつぎ込んだ世田谷モデルは、3年1月に終了します。実効性を疑問視されてきた事業だけに効果検証が重要ですが、どのような計画で臨むのですか？
実施状況を整理分析し、2年12月中旬を目途に議会に報告します。
以上、無所属、世田谷行革110番維新、比江島進議員の質問でした。次は、世田谷無所属、日内優子議員の質問です。図書館への視覚支援デバイス導入。読みたい文章を指さすと自動音声が読み上げる視覚支援デバイス、オーカムマイリーダーは、視覚障害者や高齢者の読書環境改善に役立ちます。図書館に導入しなさい。
先行導入している他自治体の情報を収集し、調査研究を進めます。
図書館ホームページの改善。図書館ホームページを見直し、利便性を向上すべきです。本の表紙画像の表示機能と、ページ前画面へ戻る機能を追加するとともに、タイムアウト時間延長も検討しなさい。
システム改修などの際に、利用者要望などを踏まえ検討します。
学校での配布プリントの電子化。多くの保護者の方からの声を受け、先の議会で保護者と教員双方の負担軽減のために提言した児童への紙の配布プリントのオンライン化は進んだのですか？
課題もありますが、早期の導入に向け積極的に検討を進めていきます。
以上、世田谷無所属、日内優子議員の質問でした。最後は、自由民主党世田谷区議団、宍戸三郎議員の質問です。学校長の短期間での移動の改善。学校長が 1,2 年で移動する状況で、学校と地域が信頼関係を築けるのか疑問です。地域における子どもの健全育成に影響が及ばないよう、都に改善を求めなさい。
学校と地域が一体で教育活動を行えるよう、都に働きかけます。
魅力ある教員の育成。児童生徒が尊敬できる魅力的な先生と出会える環境づくりに力を注ぐべきです。区が設置予定の教育総合センターの活用を含め、教員育成にどのように取り組むのですか？
人権配慮などの様々な課題に対応できる教員を育成していきます。
地域貢献を実感できる職場体験。区立中学校生徒が行う職場体験には、町会活動への参加や消防団員との交流など、地域貢献の喜びを実感できる取り組みも大切です。今後の方針について区の考えを示しなさい。
キャリア教育として職業観を育めるよう、学校を支援します。
以上、自由民主党世田谷区議団、宍戸三郎議員の質問でした。一般質問を終わります。これでテープ第2巻の表側が終わります。 そのまま裏返して引き続きお聞きください。